There is a book that I really want to recommend you.
ここに推薦したい本があります。
Here's what it says in Japanese, but it's called The Prodigal God.
に、放蕩する神。
And if you, it says rediscovering the heart of the Christian faith.
キリスト教信仰の回復を目指して。
And so, if you want a really good follow-up of my talk today, actually, I recommend that you pick this up.
で、今日これからお話しすることのフォローアップとしてとても良い本なので、ぜひ読んでください。
Whether you're a Christian or a non-Christian.
クリスチャンであってもそうでなくても。
I hope it will open up a very good discussion.
で、これを読むことによって、良いディスカッションも持てると思います。
It's available on Amazon Japan. Amazon the Japan.
Amazon で購入できます。
Okay. Shall we pray together?
一緒に、共に祈りましょう。
Heavenly Father, we thank you that you are absolutely sovereign.
天の神様、あなたが全能の神、全てを治めている神であることを感謝します。
We thank you, Father God, for gathering us together as your people to hear from you today.
神様、あなたから聞くためにあなたの民としてここに集められたことを感謝します。
I pray for hearts that are yielded to your words.
神様、どうか全ての心を今あなたに向きますように。
And I pray, Father God, that you would come lift up Jesus in our midst this day.
神様どうか私たちの真ん中にキリストの臨在がありますように。
Prepare your people, oh God, I pray.
神様あなたの民の心を整えてください。
In Jesus' name.
キリストの名前によって。Amen.
So today's title, Three Ways to Live.
今日のタイトルが生きるための3つの方法。
We'll be looking at Luke chapter 15.
ルカの15章を読みします。
Growing up in a 95% Christian community, I've always thought that there are two ways to live.
私は 95% がクリスチャンという環境で育って、人生に2つの生きる方法があると学びました。
One is my way, and the other way is God's way.
一つが自分の方法、もう一つが神の方法。
Now, I've always been taught that my way will lead to hell, and God's way will lead to heaven.
教えられてたことは、自分の道というのは地獄に行き着く。神の道は天に行き着く。
And there is truth to that.
それは正しい。
But Jesus' parable of the prodigal son shows us that there are not two ways to live, but actually three ways to live.
でも、イエス様の放蕩息子の例え話っていうのは、二つの生き方ではなくて、三つの生き方を示しています。
As we will see, unfold in the parable.
ここでどんどん展開していきます。
Now, so Luke chapter 15 contains three parables that Jesus spoke to the religious Pharisees.
で、ルカの15章っていうのは、その宗教的なユダヤ人、パリサイ人たちにイエス様が語った3つの例え話があります。
And today we will focus on the third one, the prodigal son.
で、今日は3つ目、放蕩息子の例え話に、フォーカスします。
And we'll try to throw in some verses as well.
そして、いろんな聖句も見ていきます。
Now, let's read from verse 11.
11節から読んでいきましょう。
It says that there was a man who had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. Verse 13. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country, and there he squandered all his property in reckless living.
ある、人に息子を二人いました。ある日、弟の方が出し抜けに、お父さんあなたが亡くなってからじゃなく、今すぐ財産の分け前が欲しいんだけどな。ダメですか?言っと言い出したのです。それで父親は二人にそれぞれ財産を分けてやりました。もらうものとをもらうと、何日も経たないうちに、弟は荷物をまとめ、そそくさと遠い国に旅立ちました。そこで報道に明け暮れ、全財産を使い果たしてしまいました。
Now it says he took a journey into a far country and there he squandered all his property in reckless living.
で、そこで、遠い国に行ってしまって、放蕩に明け暮れ、全財産を使い果たしてしまった。
See, the younger brother wants to get the blessing of the father through rebellion.
そして、弟は父からの恵みを反逆することによって得ようとしました。
He says, give me the share of property that is coming to me.
で、自分の財産の分け前を与えてください。
He wants the blessing, but not the relationship.
彼は祝福を欲しい、でも関係は欲しくない。
He does not want to obey, but he wants the blessing.
従いたくない、でも祝福は欲しい。
And in verse 13, he says, he took his father's blessing and used it all on himself.
そして、父からの財産をもらって、すべて使い果たしてしまった。
See, oftentimes when we think of the rebellious guy, we immediately think of the Japanese mafia or thethat yakuza with the tattoo and piercings.
で、反逆者と思うと、私たちは、 ヤクザ、その入れ墨をしたヤクザを思い浮かべると思います。
But you see, the heart of the real younger brother says this.
でも、弟の心理はこうです。
He says, I have my own goals and plans.
私は自分の人生の目標、自分の道がある。
I rule my own destiny.
自分の人生は自分で切り開く。
I do what I please.
自分が何が喜ぶか、楽しいかわかる。
I am independent. I don't need anyone.
自分は独立してる。誰も必要ない。
I have a standard in my heart by which I judge what is right and good for me.
自分には良い悪いを判断する基準を持ってる。
So I've got my own job. I've got my own share of money.
自分には自分のやるべきことがある。自分の稼ぎがある。
I am the center of my life.
自分が自分の人生の中心。
I don't need God.
神はいらない。
I don't want anyone to speak into my life.
自分の人生に口出ししてほしくない。
I don't want to be submissive.
自分を従いたくない。
I am in control.
自分が主導権を持ってる。
See, younger brother types don't want to contribute. They just want to consume.
その弟のタイプっていうのは貢献したくない、消費したい。
Isn't that what he says?
そこに書かれてる。
So give me the share of property that is coming to me.
自分に来るべきの分け前をください。
See, because younger brothers are rebels at heart.
その弟は心が反逆的。
But you see, life often turns out into something quite different from what we plan or expect.
でも人生っていうのは自分たちが計画したり期待している通りにはならないことが多いです。
As we will see in the next few verses.
で、次の、説に出てきます。
Sometimes a horrendous tragedy like the earthquake and tsunami or even a personal loss like a job strikes us.
時に、震災や津波、または大切な人を失うっていうことによって、自分自身が震え起こされることがあります。
And times like that causes us to sit back and reflect on the most important matters in life.
そういう時に自分たちは自分を見つめ直して何が本当に大切なのかということを考えるようになります。
See in the next verse.
次の節。
So when he had spent everything, a severe famine arose in the country. It says.
一文無しになった時、その国に大飢饉が起こり。
And he began to be in need.
食べ物にも書くある様でした。
So he went and hired himself out to one of the citizens of that country who sent him into the fields to feed pigs.
それでその地方のある農夫に頼み込み、畑で豚を飼う仕事をもらいました。
So after the younger son had squandered all his wealth, a severe economic crisis arose in that country and he began to be in need.
で、弟が全て財産を使い果たしてしまった後に経済状況が悪くなって大飢饉が起こりました。
In verse 15 and 16, his last condition was worse than the first one.
15章16節を見ると、彼の終わった状況というのは、元いた状況よりもひどかった。
See, he now lives a very lonesome life, having broken his relationship with the father, and no one was there to help him.
もう全てを失い、孤独で、お父さんとの関係も壊れ、誰も助けてくれない。
Where were all his friends?
友達みんなどこ行ったのか。
What happened to all those who partied with him?
一緒にパーティーした人たちはどこ行ったのか。
Where are all his fair weather friends while he had the money?
お金があった時に一緒にいた友達はどこに行ったのか。
Where are all his girlfriends who enjoyed momentary pleasures with him?
一時の楽しみを共に過ごしたガールフレンドはどこに行ったのか。
The party is over.
パーティーは終わった。
So he went and got a really bad job that nobody wanted to do.
誰もしたくような最悪の仕事を得た。
What happens next?
次に起こったことは、
It made him think.
彼は考えた。
He's broken now.
今自分は本当に砕かれてる。
Verse 17 says, When he came to himself, he says, How many of my father's hired servants have more money than enough bread? Had more than enough bread, but I perish here with hunger.
彼が、やっと目が覚めて、家なら雇いになってあり余るほど食べるものがあるのに。
It made him think of the blessing that is in his father's house.
この状況になって自分の父の家にあった祝福を思い出させました。
Like I said, I live in a 95% Christian community.
で、私も言いましたが、95% クリスチャンという環境で育って、
I've seen this again and again. You've seen people who are obedient and are faithful in the church for a while.
で、教会でよく従って生活している人が、
And after a while, you look at their lives and It's gone. They've blown it.
でもその人たちの人生見ていくと、ある時から道をそれてしまってる。
They were doing well with their relationship with God for a while, and then something happens.
神様の関係は良かったはずなのに何かが起こってしまって。
You no longer see them in the church.
教会に来ない。
And, they start to live like, their old self again.
そして、昔の自分だった、そのような生き方をしてしまう。
Now, he says, when he came to himself, he didn't just say, well, Father, I have sinned against you, but he said, I have sinned against God.
で、その、弟が我に帰った時に、お父さんあなたに罪を犯しましたと言っただけではなくて、天に対して、神に対して罪を犯しました。と告白しました。
He realized he has sinned against God himself by turning his back on his father.
自分の父に背いたことによって、神に対して実は背いていたことに気がつきました。
Look at verse 18. This time, he is much more humble than when he first started out.
18節を見ると、初めよりもさらに砕かれた心を持っています。
And in verse 19, his attitude is no longer that of the proud, disobedient son, but of a broken and humble servant.
でも19節を見ると、もう反逆的な息子ではなくて、もう心砕かれた、ひれ下った、召使いのようになっています。
That's what he says. I am no longer worthy to be your son. Treat me as one of your servants.
私はもうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。雇い人として雇ってください。
Now, people say that generally in Japan is a shame-based culture.
で、よく日本というのは、こう恥をすごく嫌がる文化と言われています。
After living 7 years here in Japan, I realized it's true not only Japan but also India and elsewhere. Shame, we are all shame-based cultures.
で、日本に7年住んでみて、それは事実です。でも、日本でもインドでも他の文化でも、もう恥を避けようとするっていう、もうとてもあります。
But you see, shame only comes from having your secret deeds exposed or known by others.
でも恥っていうのは自分の隠したいことっていうのは人目に触れてしまうことを恐れるっていうことからって言います。
So people can be driven by fear of being exposed of their failures for fear of punishment or bringing ill repute to themselves, family or organization.
だから恥というのは自分の失敗を隠したい、それを人目にさらされたくない、罰せられたくない、評判をしたくない、自分の親しい人、自分の家族、自分の職場にそういうことを知られたくないっていうその恐れから来ています。
And so for fear of the shame, people try to avoid and hide unconfessed sins in the past.
そしてその恥から恥によって私たちはまだ告白していない罪をさらに隠そうとします。
What happened next to the younger brother?
その後弟に何が起こったか。
See, you would expect for him to live in fear. He must have been living in fear based on our cultural perceptions, right?
私たちがこの社会的な見方によると、彼は恥をもう隠したいという思いで生きていくんだろうっていうふうに考えます。
But it says he came to himself.
でもここで彼は我に帰った。
The Greek word for repentance is metanoia.
で、ギリシャ語でその悔い改めっていうのはメタノヤという言葉で。
It means to turn to God.
それは神に向き返ること。
Turn from your ways to God.
自分の道から神に向き返る、立ち返ること。
So he came to himself.
彼は我に返って。
And so what happens next?
次何が起こったか。
He arose and came to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. It says.
ところが家まではまだ遠く離れていたというのに父は息子の姿を打ち早く見つけたのです。彼は走り寄って行きと抱きしめ口づきました。
This is a beautiful reminder of the gospel.
これは本当に福音の素晴らしさを思い出させてくれる場面です。
It says, while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion.
まだ遠くにいたのに父は息子を見つけてかわいそうに思った。
So instead of shame, he is receiving compassion.
恥に覆われてしまうんではなくて、恵みを、憐れみを彼は受け取った。
While we were still yet sinners, Jesus God sent Jesus on the cross as a sacrifice for our sins.
私たちが罪まだ罪人であった時に、神が私たちの罪のためにキリストを送り十字架につけてくださった。
God sees everything, including the sin in our hearts, but He approaches us with great compassion.
神は私たちの全てを見て、私たちの罪も見ています。でも神は私たちに大きな憐れみを持って近づいてくださいます。
Here's something that's prevalent in Asian thought.
ここで、アジアで、共通して見られる考え方があります。
This thinking is true in Hinduism and Buddhism.
ヒンドゥー教でも、仏教でも同じ。
Now, if you understand, Buddhism came from India in the 5th century.
で、仏教というのは、15世紀にインドから来ました。
See, in Asian thought we say, whatever a person does in the present is what they will reap in the future.
人が今行っていることってのは将来その人に報いとして降りかかってくる。刈り取らなければならない。
And we say, well, that's what the person deserves because that's what he did in the past, he's reaping.
今その人が報いを得るのは過去にそういうことをしたからだ。
In a very old Sanskrit, literature, Buddha says, whatever karma deeds I create, whether good or evil, that I shall inherit.
サンスクリット語 の, あの中で、ブッダが書いたことは、私が行った行いによって、私はする将来、その報いを得る。
If you listen carefully, there's no concept of grace there.
そこには恵み要素はない。
He says, whatever I do, the karma I create here is what I will inherit in the future.
私の行いによって、私はそれを相続する、報いを得る。
So the assumption is if I do bad, I'll inherit bad.
私が今悪いことすれば、悪を報い。
And we say, well, there's no more hope because that person deserves what he has done in the past.
そこではもう恵みも希望もない。なぜなら過去の行いによって、その悪い報いが来るから。
But let's see how the father responds to that kind of thinking.
じゃあ、父はどういうふうに反応しているか。
It says in verse 22, But the father said to his servants, Bring quickly the best robe and put it on him and put a ring on his hand and shoes on his feet and bring the fattened calf and kill it. Let us eat and celebrate. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found and they began to celebrate, it says.
ところが父は使用人たちにこう言いつけたのです。さあさあ何をぼやぼやしてる？一番良い服を出してこれを着せてやれ。宝石のついた指輪も靴もだ。それから肥えた羊を料理して盛大な祝宴の用意も忘れるな。死んだ者と諦めて息子が生き返り、行方の知れなかった息子が帰ってきたのだから、こうして祝宴が始まりました。
He didn't treat him as he deserved.
もうそれに値しないのによく彼を父は息子を歓迎した。
But he showed him his lavish grace. He showed his lavish grace.
そこでもう父は自分の恵みを示した。
When you come to God the Father, He covers your shame and your guilt with the best robe, the righteousness of Jesus Christ.
私たちがもう罪と恥を持ってキリストの前に出たときに、神は私たちにキリストの義という素晴らしい衣を着せてくださる。
And there is a heavenly party, Jesus says in verse 7, that there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who needs no repentance.
7節にそれと同じことです。迷われた一人の罪人が神のもとに帰った時は、少しも迷ったことがない99人を合わせよりも大きな喜びが天に溢れるのです。
God has given us His best robe, that is the righteousness of His Son, which is perfect and blameless.
神は私たちに最高の衣を与えてくださった。それはキリストの義。そこには罪も恥もない。
So instead of a heavenly party condemning one who turns to God, there is a heavenly, A party of celebration.
本当に天に対して反逆もした者に対して天ではその人を祝う祝福が持たれている。
Now what happened? How did the elder brother respond?
ではそこで兄が出てきます。
Now his older brother son was in the field and it says, when he heard of this news that his brother had come back, in verse 28 it says, he was angry and refused to go in.
でそこで兄の方がその日も畑で働いていました。家に戻ってくると、ね、何やら楽しげな踊りの音楽が聞こえてきます。一体何か年寄りに尋ねると、弟さんが帰ってこられたんですよ。旦那様は大変なお喜びで、肥えた牛を料理し、無事を祝う祝宴を開いておられるのです。といておられませんか。事情を聞くと、無性に腹が立ってきました。中に入るの際、尺に触ります。
The whole point is verse 27. He has received, the father has received his son back safe and sound, and that was the whole point.
27節で、父はその息子を無事に取り返すことができた、取り戻すことができた。
But he was angry and refused to go in.
でも兄は怒って中に入ろうとしない。
Now it is easy to compare ourselves with that rebellious Yakuza and feel a little superior to him because we have never done the same things that he has done in his past.
反逆的なヤクザを見て、自分はここまでひどいことしたことないから、自分はこの人よりマシというふうに思ってしまうことは簡単です。
Most elder brother types suffer with self-righteous relativism.
ね、その兄のタイプの人っていうのは、もう自己、自分自身の義、それに、 それを人と比べてしまうという問題があります。
In other words, our righteousness is relative to others that are around us.
自分の義っていうのは他人との比較対象の中で決まってくる。
Sometimes our self-worth is based on our moral or religious performances.
私たちの義っていうのは宗教的な良い行いに基づいてしまう。
Because see, the older son had been the obedient guy in the house of his father.
父の家にあって兄はとても従順だった。
See, when you perform well, you expect recognition.
何かするときに自分は賞賛を得たいと思う。
Sometimes we expect a reward.
何か報酬が欲しい。
And Jesus said of the Pharisees that all, they already had their reward when they craved the praise of others.
でもイエス様がパリサイ人に言った時は、自分の賞賛が欲しいと思った時にすでにあなたは報いを得ている。
In Matthew 6.
マタイの6章で。
Now and see, when people perform badly, elder brother types are very harsh on them because they fail to meet their standards.
兄のタイプっていうのは、他人が何か失敗すると自分の基準に合ってない。だから非難する。
But if they perform better or grace has been given to them, they become jealous.
でも他人がよくやってるとまた他人が恵みを受けてやると嫉妬する。
That's what's happening here.
それがここで起こってること。
That's the heart of religion.
それが宗教の真理。
Look at verse 29.
29節。
How he responds to his father. He says, Look, these many years I have served you and I have never disobeyed your command. Yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you've killed a fattened calf for him. I can't believe it, he says.
私はこれまでお父さんのために汗水流して働いてきたんですよ。言いつけにだって、ただの一度も染めたことはありません。なのに、友達と宴会を開けと言って、小ヤギ一つを一匹くれたことはありますか。ところが、女にうつつを抜かし、あなたのお金を使い果たした弟のやつには、最上の牛を料理してお祭り騒ぎをするんですか。
These many years, I never disobeyed your command. That's the heart of self-righteousness.
言いつけにだって、ただの一度も染めたことはない。というのはそれは自分自身の義。
See, the religious person wants to obey to get a blessing.
宗教的な人というのは、恵みを受けるために従おうとします。
The elder brother spoke like a slave.
ここで兄は、まるで奴隷かのように話しています。
He had no joy in his heart.
心に喜びがない。
In his anger, he failed to recognize his identity as a son.
この怒りの中で自分が息子であるというアイデンティティを失ってしまっている。
He is a son. That is his identity.
彼は息子、それがアイデンティティのはず。
Now, is obedience important? Obedience important?
従順であることは大切でしょうか？
Absolutely.
大切です。
But the motivation for his obedience was not grace. Grace.
でも、彼の従いたいという気持ちの動機は恵みによっていなかった。
He couldn't understand that the father had the same grace for his brother as much as he had for him.
弟に対して父親が持ってた同じ恵みが自分にも与えられていることに気づかなかった。
He failed to realize that his father loved and accepted them both the same, regardless of their performances.
その行いがどうかということではなくて、兄のことも弟のことも父が同じように愛していることに気がつかなかった。
Here's an illustration.
ここにあるイラストがあります。
Who is the bad guy and the good guy in the eyes of the public?
ここで、その、一般大衆の目に、良い人、悪い人、どっちでしょう。
If you look at their outward lifestyles or their covers, so to speak, who is the bad guy and the good guy? It's obvious, isn't it?
自分の、人の外見、見た目上で、どっちが良い人、悪い人か。
And think about this. Who is the bad guy and the good guy in the eyes of God?
そしてじゃあ、いい人悪い人、神様の目にあってどっちがどっちか。
It sounds unfair, right?
それはなんかフェアじゃない感じがする。
See, in our cultures, we are taught to work hard, and the one who performs well gets promoted.
私たちの文化の中では、一生懸命働かなきゃいけない。そして頑張った人が上に上がっていける。
Now think about this for a moment. Why would God promote the younger brother who was a complete failure in the eyes of the world?
この世にあって、もう完全に失敗した弟で、なぜ神が高く上げたのか。
If I was to promote either one of these guys, I would definitely not promote the other guy.
自分がどっちかを、この二人をどっちかを高く上げるとしたら、 悪い人を高く上げることはない。
He's probably my kind of guy.
で、こっちのもう一人の人が自分に近いと思う。
I might prefer hanging out with him.
で、こっち側の人と自分は一緒に過ごしたいと思うかも。
I definitely want my children to hang out with that guy.
自分の子供とあの人をつるんでほしいと思わない。
Why would God promote the younger brother?
なぜ神は弟を高く上げたのか。
Who was a complete failure in the eyes of the world.
この世の中にあって完全な失敗者だったのに。
And squandered his wealth foolishly.
本当にバカな方法で全財産を使い果たしてしまったのに。
Now shouldn't it be better for him to commit suicide if his shame is so unbearable?
もう本当に恥で彼が覆われてしまって自分の人生を自分で絶ってしまった方がマシだったんじゃないか。
That is what is implied in our culture, isn't it?
それが私たちの文化で考えられること。
If your shame is so unbearable, what reason do you have to live for?
自分の恥がもう本当に大きくなっていたら生きてる意味なんかあるのか。
Now we have the highest expectation from the people that are closest to us in the family, church, and workplace.
私たちは家族だとか友達、職場の人、自分たちに近い人たちから一番期待がかけられている。
So the people that are closest to us disappoint us the most.
だから私たちのそういう親しい人たちが自分たちをがっかりさせられると私たちは本当にがっかりする。
And when they fail to meet our expectations and demands, instead of showing the same grace that Christ has shown to us, we tend to judge them very harshly.
自分が与えられた恵みによって相手を見ることができないと、相手が自分の基準に達しないと怒るようになる。
Now, sometimes, some people.So the young elder brother was very, very angry upon his younger brother.
兄はもう弟に対して激しく怒ってて。
But we've seen that the father was showing much grace to this younger brother who didn't deserve it.
でも父は値しない弟に対して大きな恵みを示していた。
Have you heard someone say, "I know God can forgive, but I can't"?
人が神様は私を許せるって分かるけど、私は自分を許せないって言ってるでしょ。見たことありますか?
When they say that, this is what they're saying.
そういうことを言う人っていうのはこう考えているから。
God can forgive those who break His laws, but I can't because my laws are higher than God's laws.
神様の掟を破ってしまった人を許すことができる。でも私、自分の掟っていうのは神様の掟よりも高いから、だから自分は自分を許せない。
God's laws are high. Everyone breaks it.
神様の基準はもう高いです。それを私たち、それに見合うことがなかなかできない。すぐ破ってしまう。
Instead of judgment, he shows us mercy.
そして、裁く代わりに神様は私たちに恵み、憐れみを示してくださる。
When someone breaks my laws, I can't forgive.
でも自分の掟を、自分の基準、自分のルールを誰かが破ると許せない。
So what I'm saying is my laws are better than God's laws.
だから自分のルールっていうのは神様のルールよりもすごい高い。
But you see, the gospel says everyone has broken God's law.
でも福音ではすべての人が神の掟を守ることができなかった。
And deserving of nothing, he showed us grace and mercy.
そして値しないものに対して恵みと憐れみを神が示してくださった。
And here is another illustration.
また一つのイラストがあります。
So today we just said there are three ways to live.
今日3つの方法、生きる方法があると言いました。
The first one was the irreligious guy, the younger brother.
一つ目が無宗教、弟の生き方。
He says, I live as I please.
自分は自分の喜びたいように、楽しいように生きたい。
I am my own God.
自分は自分の神。
I'm in control.
自分が自分のコントロールを持ってる。
And then severe economic crisis came. We've seen that he wasn't in control.
でも、もう経済危機が来たら、自分で自分の人生コントロールできなかった。
And the elder brother, older brother is the religious guy on the right.
そして兄は宗教。
He says, I obey, therefore I am accepted.
自分は従っている、だから自分は受け入れられて当然。
I obey, therefore I am entitled to a reward.
自分は従っている、だから自分は報酬を受ける、当然。
But the middle one is God's way.
で、真ん中は神の方法。
God's way is the gospel way.
それは福音の道。
He says, I am accepted, therefore I obey.
私は受け入れられている、だから私は従う。
The middle one says, I'm a sinner, but loved by God.
私は 罪人でも神に愛されている。
I'm worse than I can imagine.
自分はもう自分が想像しないぐらい悪い。
But I'm also loved beyond my imaginations and what I can imagine.
でも自分は想像もできないぐらい愛されている。
He says, I am accepted. I've been given grace.
私は愛されている。私は恵みを受けている。
And so my motivation or obedience, of obedience is grace.
だから私は従う動機、それは恵み。
Now, the next verse.
次の聖句。
This is what happens. This is what the father said to the son.
神が、父が息子に言ったこと。
He says, son, you are always with me, and all that mine is yours.
そこで、よく聞きなさい。お前はいつだって私のそばにいたじゃないか。私のものは全部お前のものだ。
That's what the older brother was missing.
そこを兄は分かってなかった。
So、all that the father's was his all this time.
父と一緒にいた期間、ずっと父のものは全て自分のものだった。
He was asking for a fattened calf. He was jealous of the fattened calf.
兄は弟に与えられた、その肥えた羊を、羊のことを、根に持ってた。
Whereas his inheritance was far greater than the fattened calf.
実際はその肥えた羊一匹よりも自分が受けるべき財産というのは、もうはるかに大きい。
He said, son, I love you both the same.
息子たち、私は二人を同じように愛している。
Regardless of your performances, I love you.
その行いに関係なく二人を愛している。
All that is mine in my house is yours.
自分の家にある全てのものはその息子たちのもの。
You have my blessings all this time, all along.
私の祝福は常にあなたとあった。
Verse 32, it was fitting to celebrate and be glad. For this your brother was dead and is alive. He was lost and is found.
あれはお前の弟なんだよ。死んだと思って諦めていたのに無事に帰ってきたんじゃないか。いなくなっていたのが見つかったんだから応援するのは当たり前じゃないか。
It says this brother was dead and is alive.
死んだと思ったのは生き返った。
See, Jesus did not come to make bad people into good people.
イエス・キリストは悪い人をいい人にするために来たんじゃない。
Because you wouldn't need Jesus, you could follow Mahatma Gandhi if you want to be just a good person.
良い人になりたいだけだったらイエス・キリストに従わなくてもマハトマ・ガンジーに従えばいい。
Gandhi led a very wonderful non-violent movement in my country.
私の国でガンジーっていうのは非暴力の素晴らしい運動をした。
A great national leader.
本当に素晴らしい国家のリーダー。
If you want to be just a good person, just follow Mahatma Gandhi's teaching.
もしいい人になりたいだけだったら、マハトマ・ガンジーの教えに従う。
But see, the gospel is not moralism.
でも、福音っていうのは道徳ではない。
Jesus.Didn't come to make bad people into good people. He came to raise spiritually dead people and give them a whole new life altogether.
イエス・キリストは悪い人をいい人にするために来たんではなくて、霊的に死んだ人を生き返らせて新しい命を与えるために来た。
That's what Ephesians 2 says.
それがエペソ2章に書いてある。
It says, God being rich in mercy because of the great love with which He has loved us, even when we were dead, same language, in our trespasses, made us alive together with Jesus Christ. By grace you have been saved.
しかし神はなんと憐みに満ちたお方でしょう。こんな私たちを深く愛してくださったのです。それゆえ罪のために霊的に死に果て、滅びる運命にあった私たちをも、キリストのように、復活と同時に生き返らせてくださいました。
See, the father said to the older brother, your brother was dead and he's alive.
弟は死んでいた、でもそれは生き返った。
And herein, Paul says the same thing. We were dead in our trespasses, but he made us alive together with Christ.
私たちは自分たちの罪の中にあって死んでいた。でも、キリストの復活によって私たちも生き返らせられた。
We were dead. We couldn't do anything to save ourselves.
私たちは霊的に死んでいて、自分たちでは何もすることができなかった。
Out of his mercy and grace, he reached out to us and resurrected us with Christ.
その偉大な憐れみと恵みのように私たちに神が近づいて、私たちを生き返らせてくださった。
And the next verse says, this one is a wonderful one from Paul.
で、これがパウロが書いた素晴らしい聖句です。
Paul says the same. By the grace of God, I am what I am. And his grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me.
しかし今の私があるのはただ一重に溢れるほどに注がれた神の恵みと憐れみとのおかげです。この恵みと憐れみは無駄ではありませんでした。なぜなら私は他のどの人たちよりもよく働いてきたんだからです。とはいえ実際に働いたのは私ではありません。神が私の内内部で働き祝福してくださったのです。
In one verse alone, he says, grace, grace, grace.
ここでも恵み、恵み、恵み。
The grace, by the grace of God, I am what I am. I am nothing apart from the grace of God.
今の私がいるのはただ一人に溢れるゆえに注がれた神の恵みと憐れみのようです。
And his grace toward me was not in vain, he says.
して、この恵みと憐れみは無駄ではありませんでした。
And so he's boasting for a moment and he says, I work harder than any of the apostles.
そしてここで、私は他の人よりも、誰よりも、一生懸命よく働いたんです。
Then all of the rest of the apostles, I worked harder, he says.
そのすべての人たちよりも自分が多く働いた。
He's implying that yes, obedience, we must walk in obedience, but grace must become our motivation.
ここで従順に神に従順であることが大事。でも恵みは私たちの動機でなければならない。
I worked harder than any of them, yet not I, but the grace of God that is with me.
私は他のどの人たちよりもよく働いていたんです。とはいえ実際に働いたのでは私ではありません。神が私の内部で働き祝福してください。
So all the good things that have come out of our lives and church ministry is a result of God's abundant grace in and through our lives.
私たちがすること、教会がすること、そのすべての実は神の溢れるほどの恵みの結果です。
I am what I am today by God's grace alone.
今の私があるのは神の恵みのゆえです。
It is the grace of God that has brought us as a community to where we are today.
神の恵みによって私たちはこのコミュニティに入れられました。
I owe all the glory to Jesus, therefore.
私は神にキリストに栄光を返さなければいけません。
All the good that we do as a community, we live and work dependent on God's grace alone.
私たちが良いこと、自分が良いことをするとき、コミュニティとして良いことをするとき、それはすべてキリストの恵みの上によるのです。
Grace becomes my motivation for obedience.
私の従順の動機は恵み。
So, religion says, I obey, therefore I have accepted.
宗教は私は従っているだから受け入れられるべき。
Now here's a fundamental difference between Christianity and I'll close with this and the rest of the other world religions.
最後に言いたいこと、聖書と他の宗教の違いは何か。
All other religions say you gotta earn your salvation with your own efforts.
宗教というのは自分の救いを自分の行いによって得るべきだと教える。
Christianity says this.
聖書はこう言ってる。
God has done it for you what you could never do.
神はあなたができない、絶対できなかったことをしてくださった。
That is earn your own salvation.
それは自分の救いを自分で得ること。
So the Bible calls us to stop short and trust in the finished work of Christ alone.
だから聖書は自分に頼るのではなくて、キリストが完成された御業を信じなさい。
He's saying you can rest now, stop.Your efforts, rest and trust in the work of Christ alone.
自分自身の努力をやめて、神がキリストが成し遂げてくださったその御業にだけ頼る、それに信じる。
And what did God do?
神がしてくださったこととは、
We were dead in our sins, it says.
私たちは罪の中にあって死んでいた。
Separated from God.
神から切り離され。
We could never have a right relationship with God.
神との元通りの正しい関係には戻れなかった。
But God is angry on sin.
神は私たちの罪に対して怒っていた。
He's a holy and righteous God.
神は正しく清い神。
Jesus is the perfect, blameless Son.
そしてキリストというのは完全で罪のない息子。
There's not one millisecond of a bad thought in him.
キリストのうちには悪い考えというのはもうみじんもない。
Only he can fulfill God's laws perfectly.
キリストだけが神の律法をすべて守ることができる。
That's what we were singing about. Lord, I lift your name on high.
だから私たちが歌ったようにキリストの御名を掲げます。
His righteousness is perfect.
キリストの義が完全だから。
But we were in our sins.
でも私たちは罪の中にあった。
Out of His great love for us.
神はその偉大な愛の上に。
He takes all of our sins.
私たちの罪をすべて取って。
And puts it on Him who knew no sin.
罪を知らないキリストに負わせた。
Can you imagine that?
考えられますか?
God is an all-knowing God.
神はすべてを知っている神です。
He's omniscient.
全能です。
He knows your thoughts from afar.
どんなに遠くにいると思っても、神は私たちの考えを知っています。
He knows your everyday life 24/7.
もう週7日間、1日24時間、神はすべてあなたの生活を知っています。
He's a holy God who cannot tolerate sin.
神は清い方だって罪に耐えることはできません。
So he needed to judge sin.
だから罪を裁かなければいけない。
He judged it on who?
じゃあ誰の上で裁いたのか。
Should have been me.
私であるべきだった。
Us.
私たちであるべきだった。
But because he loves us, he judged his sinless son.
私たちを愛しているから罪のない息子を裁いた。
So he takes the righteousness of his son.
そして御子の義を取って。
And he gives it to you.
私たちに与えてくれた。
Simply because you believed.
ただただ信じたからそれだけで。
That is called the grace of God.
それが神の恵み。
Now we can have a wonderful relationship with him here throughout eternity.
だから今私たちは今から永遠に至るまで神との素晴らしい関係を持つことができる。
Every other religion strives to reach God.
他の宗教すべて自分たちから何とかして神にたどり着こうとする。
In Christianity, it's God who reaches us.
でも聖書では神が私たちのところへ来てくださった。
By faith alone.
私たちがただ信じただけで。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Thank you, Heavenly Father, that we had the chance to hear the gospel again.
天の神様、感謝します。今日また福音を聞けたことを感謝します。
I need the gospel as much as your people does.
神様、私も他の人たちと同じようにあなたの福音が必要です。
Father, we ask for your forgiveness, especially in times when we don't really apply the gospel in our lives.
神様、私たちが生活の中で福音を表現できていないとき、実践できていないとき、本当にごめんなさい。
When we get into our homes, the relationships get real and tough.
神様、私たちが家に戻り、生活に戻ったときに、人間関係というのは難しいです。
Between husband and wives.
夫と妻の間で。
When we go to our workplaces, maybe there are people in this room who have a very difficult relationship with your boss and your co-workers.
職場に行った時、もしかしたらこの中には同僚や上司と難しい関係を持っている人いるかもしれない。
We live in a very, very fast-paced world where it is very hard to reflect on the gospel.
私たちは本当に毎日ペースの速い生活の中で福音と向き合うことがなかなかできません。
But we are your people and we are loved by you unconditionally.
でも私たちはあなたの民であり、私たちはあなたから無条件に愛されています。
You have given us the best gift, the righteousness of Jesus Christ.
私たちはイエス・キリストの義という素晴らしい贈り物をもらいました。
If there is somebody in this room that has never known you in this way, Father, reveal yourself to that person.
もしこの中であなたを今までそういうふうに知ったことがないという人がいたら、どうかあなた自身をその方に表してください。
Holy Spirit, would you empower your people from Monday throughout Saturday?
どうか月曜日から土曜日に聖霊様、あなたが私たちを力づけてください。
In their homes to be a shining example of your love.
どうか家庭にあってあなたの光を放つ良い模範としてください。
In their workplaces to be a salt and a light in a dark nation as this.
神様、職場にあって地の塩、世の光として輝かせてください。
Remind them, Holy Spirit, of the beauty and the wonder of the gospel wherever they are.
聖霊様、私たちはどこにいようとも、この福音の美しさ、福音の素晴らしさをどうか思い出させてください。
We thank you that you are a mercifulAnd kind and gracious God.
神様、あなたが本当親切で寛容で憐れみ深い神であることを感謝します。
Heal the people that needs healing.
神様、どうか癒しが必要な人を癒してください。
Heal them from old relationships.
どうか古い関係、壊れた関係をどうか回復してください。
Maybe there are people in this room that are still carrying around those old struggles and problems from the past.
と今この中で。過去の傷、過去の問題をまだ抱えている人いるかもしれません。
God, reveal to us the power and the wonder of the gospel.
神様、どうか示してください。あなたの力強い福音、あなたの力を。
Thank you for your grace.
神様、あなたの恵みを感謝します。
Thank you for this day.
神様、今日を感謝します。
In Jesus' name.
キリストによってお祈りします。
Amen and amen. Amen. God bless you greatly.
祝福がありますように。